はい、こんにちは、三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学のテーマはモヤモヤを消す A4 メモ書きということで、私の原点に帰ってみたいと思います。まずですね、毎朝だいたい6時前後にアップする予定で、VC 毎日更新しているんですけれども、ちょっと最近いろいろなことがバタバタしてまして、なかなか6時にですねアップできないことがあります。配信が遅れましてご容赦ください。できるだけね毎日更新は続けていきたいと思ってますので、ちょっと昼ぐらいのねアップになった時もぜひ温かい目で見守っていただいてね、放送を聞いていただければと思います。さて今日はですね、モヤモヤを消す A4 メモ書きということで、真面目に頑張っている人ほどですね悩みって尽きないじゃないですか。私のねボイシーを聞いていただいているあなたなんかは本当に真面目な方だと思うんです。で、不真面目な人ほど自分はね頑張ってるからまあね、十分頑張ったとかっていう風に言って結構悩みもなかったりするんですが、真面目な人ほどですね自分はちゃんとできてないんじゃないかっていう風に思ってモヤモヤが消えないものなんですよね。まあ私もどちらかというとそのタイプだと思います。で、今までずっといろんなことに悩んできて、まあ今も現在進行形でいろんなこと悩んで、それでもなんとかどうにか今日まで生きてきたという感じなんですけど、明らかに私の人生をプラスにしてくれた習慣が一つあるとすれば、それがこの A4 メモ書きというものになります。はい。私の話をね、何度も聞いていただいている方だったら、もうこの話だなというふうにわかると思うんですが、この A4 メモ書きというのはですね、私の、相談役であります、恩師と言ってもいいでしょう。赤羽裕二さんという方の、代表的な著書、ゼロ秒思考という本に書かれている、モヤモヤを消す、唯一の方法ということになるんですね。ゼロ秒思考まだ読んでないよという方、まあ私のリスナーさんでは少ないと思うんですが、はい、私会う人にこの本を勧めてるんで、まだね読んでないよっていう方は少ないかもしれませんが、読んでない方はですね、このチャプターにリンク貼っとくので、ぜひとも、ゼロ秒思考一度騙されたと思って読んでみてください。で、もう本当にね、一生懸命考えてチーム作り、バスケットボールの指導、人間関係、いろいろありますよね。生徒対応、保護者対応、もうどんなこともね、もうモヤモヤって尽きないんですけど、頭の中にね。でもこれはね、もう A4 メモ書きしか消す方法が私はないと思うんですよ。はい。で、A4 メモ書きっていうのは、まあ言葉をね、書いて、紙にペンで書くとスッキリするよと。何かこう頭の中でぐるぐる悩んでるんじゃなくて、紙に書くことで初めてね、その考えてのはまとまってるんだよっていうことは、いろんな人の自己啓発の本に書かれていることです。いろんな〇〇ノート術とかね、夢を叶える手帳とかね、そういう本っていうのはもう、たくさん本屋に行けばあるし、いろんな方法があるんですけど、私もいろいろやりました。本当にいろいろこれやったんですけど、結局、A4 用紙にメモ書きするっていうことに戻ってきます。私がもう、メモ書き始めたのは多分4年ぐらい前ですね。それまではノートに書いたり、エヴァノート使ったりとかですね、なんかこういろいろタブレットに書いたりとか、もう手帳使ったりいろいろやりましたけれども、基本的にはもうこの A4 メモ書きがやっぱり一番いいのかなというふうに思っています。とにかく頭の中にねあるものを書き切ると、紙に書くということで驚くほどスッキリするし、その悩みを書き続けているときに、じゃあこうしようっていうふうに行動までですね、見えてきて、じゃあ次は私はこれやればいいんだなっていうことが見えてくるんで、これもう不思議でしょうがないんですけど、まあこれはね、若葉さんの言葉を借りれば、人は誰でも頭がいいと。もともとそういう能力があるので、書くことでその頭を解放してあげれば、自信が蘇り、次の行動が見えてくる、そういうものなんですよということなんですね。はい。じゃあその A4 メモ書きってどういうふうにやるかっていうことの手順を紹介します。これこの手順その通りにやることに意味があるんですね。まず A4 用紙1枚用意してくださいね。その A4 用紙を横置きにします。縦じゃなくて横です。そしたらボールペンでですね、まずタイトルを何か書くんですね、上に。はい。何でもいいですね。どうしたらチームが強くなるのかとかね、なぜあの人はあんなにいつも怒ってるのかとかですね、娘は本当は何を考えているのかとかですね、ね、どんな練習が選手のためになるのかとか、何でもいいんです。とにかく悩みを疑問形で書いてください。はい。で、書いたらですね、その下に線1本ピッと引っ張って、ね、タイトルだよっていう風にしたら、その下にね、箇条書きを4行から6行書きます。4行から6行ですね。で、1行あたり あんまり短くしないで、まあ20文字程度ですね。20文字程度。うん。例えば、そうだな。どんな練習がいい練習かっていうふうにタイトル書いたら、そのタイトルの下に線引っ張って、で、1行目に、こう、ダッシュ、ハイフンっていうのかな？ハイフンみたいなのピッとやって、箇条書きにするんですね。どんな練習がいい練習かっていうと、選手みんなが全力を挙げて、頑張る練習とかって1行に書きますよね。で、2つ目が、体力的に少しきつくて、トレーニング効果がある練習とかね。で、みんなが笑顔で頑張っている練習。自然と声が出る練習とかね。もう思いつくまんまにとにかく書くんですよ。うん。で、思いつくまんまに書いたら、その中で次の2枚目にもうちょっと書きたいなってことが頭に浮かんでくるんですね。もうちょっと書きたいなってのが浮かんでくるんです。うん、今だったら、じゃあどうやったら選手は全力を尽くすのかとかですね。自然に声が出た時はどんな練習してたかとか、逆に、声が出ない時ってのはどういう時かとか、何をやらせるとつまんなそうに感じてるかとかですね。そういうタイトルが多分次々に頭に浮かんでくるんで、それをどんどん書いていくんですね。で、最大のポイントは1枚を1分で書くってここなんですよ。1枚1分なんですね。これ慣れるまではかなり、早いと感じると思います。私はもう慣れてるので、もう5行6行書くことはできるんですけれども、これ慣れてないとですね、多分1行か2行しか書けないと思います。でもこれを数日続けていると、どんな人でもね、高校生にも私やらせたりするんですけど、どんな人でも4行ぐらい書けるようになるんで、まずはやってみてください。ね。もう一回まとめていきます。A4 用紙を横置きにします。タイトル書いたら下に下線をピッと引っ張って、その下に4行から6行、ね。1行あたり20字程度の箇条書きを1分間で書くと。もうこれだけですね。はい。で、これをですね、1日10枚ぐらいやるということですね。私も、日によっては3枚、5枚の日もあるし、逆にね、30枚ぐらいの日もあるし、なんかこう悩みが多いとかイライラしてるとかっていう時は30枚ぐらい書くし、そんなことないという時は3枚ぐらいの時もありますけども、まあゼロっていう日はないかなと、この4年間ね。うん、まあそんな感じで書いています。で、こういうふうにしていくと、ものすごくこう頭がスッキリするし、先ほども言いましたけど、これを、じゃあこれをやろうと。じゃあ今はこれをやろうっていう行動までね、見えてくるので、これ本当に不思議であります。ぜひともですね、メモ書きをしていただいて、その効果を実感していただきたい。まずはこのリンクのね、ゼロ秒思考を読んでない方は読んでみていただいて、騙されたと思って読んでみていただいてですね、そしてメモ書きをもうすでにやってるよと、またはメモ書きをね、これからやってみたけどもね、やってみたらどうだったよっていう感想なんかを聞かせていただけると大変ありがたいなと思いますので、ぜひコメント欄にてお待ちしております。で、最後にね、ノートとか、タブレット、これではダメなのっていうことなんですけど、これはね、基本的にお勧めしません。私も結構いろんなものにね、手出してみましたけど、結局 A4 用紙が一番いいんです。なぜかっていうと、まずこの A4 用紙横置きって結構広いんですよ。広いの。だからここにダーッとね、ある程度雑な字で書き殴るっていうのが、なんかこう開放感があっていいんですね。ノートだとどうしてもこう、ちっちゃく書こうっていうのがあったり、大きく書いたら書いたりですね、すぐに一冊終わってまた100円ね、払わなきゃいけなくなるので、もったいないっていうのになんか脳にブレーキかかる気がするんですよ。うん、だからすごくそこがあんまり良くなくて、うん、これはね、あんまりお勧めしません。はい。記録としてね、読み返すにはノートはいいんですけど、あんまりお勧めしないですね。じゃあタブレットはどうかと。タブレットだったら無限にね、紙みたいなものが出てくるじゃないかと言って、それはその通りなんですけど、タブレットの場合は、整理ができないですね。一件一行で、一つのモヤモヤを一枚で書くということをすると、これこう、整理ができるんですけども、バラバラにならないんで、タブレットだとですね、この振り返りがなかなかしづらいということで、あまりお勧めをしていません。いずれにしてもこの A4 用紙にして、で、悩みごとにクリアファイルに分けて整理するということをすると、まあノートに書くのと同じような効果になるし、うん、私としてはこの A4 メモ書きのやり方を、ちゃんとフォーマットを守ってね、やることを強くお勧めします。ぜひやってみていただいて、その発見ね、感想、気づき、コメント欄にて教えてください。もうちょっとだけお話をします。お手元そのままでお願いします。はい、ということで今日の放送いかがだったでしょうか。ちょっとでも面白かったな、役に立ったなということであれば、ぜひチャンネルのフォロー、そしていいねのボタン押しといてください。いいねのボタン、だいたい毎日50個ぐらいを目標にね、やっております。そして、チャンネルのフォロワーさん、おかげさまで1466名、になります。ぜひね、まだボイシーフォローしてないよという方はボイシーのフォローしてみてください。よろしくお願いします。 では昨日の放送、何を言うかより誰が言うかという放送に対して、こちらコメント3人の方からいただいてます。昨日の放送まだ聞いてない方はこのチャプターのリンクから聞いてください。影島さん、おはようございます。インハイが終わった6月ぐらいから全員が分け隔てなく発言できる雰囲気として運命共同体の小グループから始めました。いいですね。今ではキャプテンが全員のミーティングを回して何々どうと意見を振ったりしていますということで、あ、素晴らしいファシリテーションですね。うん、いいと思います。ぜひぜひ続けてください。よろしくお願いします。宮崎先生、土曜日にリーグ戦があった日は日曜日に軽く練習し試合の映像ミーティングをしています。うん、主にキャプテンが司会をし良かった点改善点をみんなから引き出して次の週の練習テーマを挙げています。また1日の練習の終わりには必ず3人リレー形式で、質問を感想を話すようにしますと。喋るのが苦手な選手もトレーニングだと思ってやるようにしてます。ここ2日間公式戦がありコメントできませんでした。なんとか次戦につなげることができました。特に監督の不安の話はとても気持ちが楽になり最後はやるだけだと割り切れました。感謝していますということでね。はい、宮崎先生もね、共に頑張っているということで嬉しく思います。ありがとうございます。最後、前川さん、以前三原先生にも相談させていただきましたが、うちの子はミニで移籍しており、保護者として2つのチームを見てきているのでそれぞれの特徴をお伝えしますと。うん、試合が終わった後のミーティングですが、移籍前のチームは全員が円陣を組んでコーチの長い説教、移籍後のチームは子供たち同士ペアを組んで時間内にできるだけ多くのチームメイトとできなかったことできたことの振り返りをします。やはり移籍後のチームの方が強く楽しくやってますと。子供たちの主体性がいいですね。三原先生に勧められ移籍して本当に良かったですということでね、ありがとうございます。やっぱりこういうね、今からは主体性、プレイヤーズファースト、プレイヤーズセンタードのねコーチングっていうことで、JBA もそれをね推奨してますし、まあ、私もねボトムアップ式の勉強をね畑先生として、もう4年になりますので、本当にそっちが間違いないということは私は確信してますのでね、前川さんがそういう形でいろんなね、良かったなというふうに思ってもらえるのであれば私も嬉しく思います。ありがとうございます。ということで、いかがだったでしょうか。今日のね、放送に関してもコメントいただければと思います。バスケの大学研究室では現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについてほぼ毎日三原が記事を投稿しております。興味のある方はこの放送の説明欄から一度研究室見てみてください。はい、最後までありがとうございました。三原学部でした。それではまた。